聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第2章6節から17節まで、旧約聖書の1063ページです。イザヤ書第2章6節以下。あなたはご自分の民ヤコブの家を捨てられた。この民がペリシテ人のように東方の占い師と魔術師を国に満たし、異国の子らと手を結んだからだ。この国は銀と金とに満たされ、財宝には限りがない。この国は軍馬に満たされ、戦車には限りがない。この国は偶像に満たされ、手の技、指の作ったものにひれ伏す。人間が癒しめられ、人は誰も低くされる。彼らをお許しにならぬように。岩の間に入り、塵の中に隠れよ。主の恐るべき御顔と意向の輝きとを避けて。その日には人間の高ぶる目は低くされ、傲慢な者は癒しめられ、主はただ一人高く上げられる。万軍の主の日が望む。すべて誇る者と傲慢な者に、すべて高ぶる者に、彼らは低くされる。高くそびえ立つレバノン杉のすべてに、バシャンのカシの木のすべてに、高い山そびえ立つ峰のすべてに、高い塔堅固な城壁のすべてに、タルシュの船と美しい小舟のすべてに。その日には誇る者は癒しめられ、傲慢な者は低くされ、主はただ一人高く上げられる。新約聖書、エフェソの信徒への手紙第4章、新約聖書の356ページです。第4章7節から16節まで。エフェソの信徒への手紙第4章7節以下を読みます。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方が、すべてのものを満たすためにもろもろの天よりもさらに高く登られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。祈ります。天地の作り主、世界の歴史を身胸に従って導きたもう生ける誠の神様、 7月最初の日曜日、あなたの日に私たちを御前に呼び集めて、あなたの命の御言葉を与えてくださる恵みを心から感謝いたします。どうか私たち一同を祝福し、あなたの御旨に従って生きる勇気と力をお与えくださいますようにお願いいたします。願わくばあなたの御名が高く崇められ、御栄えがいよいよ限りなく称えられますように。神様、私たちは世界の平和のために祈ります。イラクでは予定よりも早く主権が移譲されましたが、あなたが求めておられるような平和、まことのシャロームとは程遠い状態であることを私たちは憂えております。どうかまことの平和、真実のシャローム、狼が子羊と共に宿り、獅子が牛のように藁を食べる日が一日も早く来ますように。主よ、どうかこの世界を憐れみ、御国を来たらせてください。造り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。神様、私たちはまた私たちの国のために祈ります。参議院の選挙が近づいていますが、政治が信頼を失ってしまったこの国をどうか憐れんでください。本当の平和を求め、また正義と公平を実現するために力を尽くす政治家が一人でも多く選ばれますように。選ぶ私たちに知恵と力と忍耐と希望をお与えくださいますようにお願い申し上げます。神様、世界各地に建てられたキリストの体なる教会を、そして私たちのこの教会を祝し強めてください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。入院中の鈴木栄さん、リハビリ中の鈴木亮恵さんと看病にあたる恵美子さん、その他体調の優れない方々を日々あなたが共にいて支えてくださるように心から祈ります。愛するものを失って今も悲しみのうちにいる方々にどうか上よりの慰めをお与えください。人生の困難な問題に悩むともにあなたの光を照らしてください。しばらく教会から遠ざかっているともにはどうかあなたの励ましをお与えください。若い人々の前途をあなたが祝福してください。旅にあるともには旅路の平安を、この国に帰留する外国の人と外国に滞在中の友にはあなたの守りをお与えください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もあなたが守ってくださいますように祈ります。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、特に子どもたちや助けを必要とする方々の上に今週もあなたの恵みが豊かにありますように。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく導いてくださり、私たち一同が喜びと新たな希望を持って家路に着くことができますように力をお与えください。 これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。しばらく教会のことをテーマにしてお話をしていますが、今日も引き続いて教会エクレシアについて考えたいと思います。6月の13日に私はちょうどその日は茅ヶ崎の教会で応援を頼まれまして向こうに行っておりましたので、自分では体験することがなかったわけですけれども、皆さんの中の多くの方々は家族音楽礼拝というものを共にされたと思います。その中で教会学校の子どもたちが、私たちは教会という歌を歌ったのをご記憶でしょうか。で、毎朝9時からの礼拝の終わり頃に、子どもたちがこの歌を歌いながらこの街道から引き上げていくんですが、英語で歌います。で、しかしその歌詞の意味は、最初のところは I am the church, you are the church, we are the church together、 でそういう歌詞で始まるんですけれども、訳文を見ますと、私は教会、あなたも教会、私たちは共に教会、イエスに従う者世界中、そう、私たちは共に教会。教会は建物ではなく、とんがり屋根でもない。教会は休む場所でもない。教会は人。The people。私は教会、あなたも教会、私たちは共に教会、イエスに従う者世界中、そう、私たちは共に教会、そういう歌詞なんです。なかなか素晴らしい歌だと私は思います。自分ではこの歌をうまく英語で歌うことはできませんけれども、子どもたちはなかなか巧みに歌っています。で、教会っていうのはやっぱり人なんだと、そこに集まってるみんなのことなんだと、そういうことだろうと思います。で、今日読みましたエフェソの信徒への手紙の4章の7節のところに、最初のところに、私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています、そう書いてあります。ここでも一人一人とかですね、私たちとか、そういう人がこの教会の一番大事なものなのだという考えから始まっていると思いますね。で、教会というところにはいろんな人がいます。一人一人みんな顔が違うように、人生経験も年齢も性格も、それから得て増えてっていうか得意な分野も、それぞれみんな違います。しかしまさにその多様性が神様の恵みなんだと、パウロはそこでそう言ってるんですね。多様性、いろんな人がそこにいるということ、これが神の恵みであると。で、差し当たりその辺から私の今日の話を、始めていきたいと思いますが、神が作られたこの世界というのは実に多様です。動物園なんかに行きますと、象のような大きな動物から、キリンのように首が長い動物から、ネズミのように小さな動物から、ありとあらゆる動物がそこにいます。あれが一種類だけっていうんだったら誰も見に行かないでしょう。神様がお作りになった世界がこのように多様で、しかも美しい、それを見にみんなわざわざ動物園に行くんだろうと思います。 草花もそうです。一つ一つみんな違います。今朝日新聞の夕刊にその草花のことを写真を添えて短い文章で説明したコラムが、毎日載っていますけれども、あれなんか読むと本当に楽しい。この世界、神様がお作りになったこの世界というのはこれほど豊かな多様性に恵まれて美しい。で、教会も何かある一つの人の、ある一つの考え方とか生き方とかそういうものによって全体が統一されてしまうというのではなくて、豊かな多様性があっていい。で、ある神学者が違いを楽しむ、違いを祝うということを言いました。 Celebration of Differences という言葉ですが、アメリカの神学者です。違うところがいっぱいあって、それを私たちは祝うんだと、喜ぶんだ、楽しむんだ。でそういうことは教会についてまさしく言えることだと思います。ですから7節の私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。みんな違う、しかしそれがすべて神様の恵みであるということをまず申し上げておきたいと思います。このことをパウロは16節でもう少し詳しく具体的に説明しています。で、こういう言葉です。今日のところの最後ですが、キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。で、パウロはこういうふうに教会を体に例えました。そして一人一人の信徒はその部分であると、指であったり目であったり耳であったりする。で、こういうふうに教会を体に例え、一人一人の信徒をその部分に例えるやり方はパウロが大変愛してしばしば用いたものであります。最もよく知られているのがコリントの信徒への手紙の1、12章でしょう。私はそこをちょっと読んでみたいと思います。コリントの信徒への手紙1、12章の12節以下です。新約聖書の316ページです。ここにこう書いてあります。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が、私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。 それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取りのする部分を一層引き立てて体を組み立てられました。引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。で、これは大変わかりやすい例えだと思いますね。おそらく説明は必要ないくらいです。教会というのは人間の体のようだ。一つ一つの部分がさまざまに異なった形や機能を持っていて、それらが無駄なく働いて体全体のこの命の活動を支えている、そういうものだ。で、私はこの例えは誠に優れたことだと思っています。人というものは健康で何事もないときは自分の体をあまり意識しないものです。皆さんの中にも非常に健康で風邪一つひかないという人もいらっしゃるかもしれません。そういう人は体のことは普段はあまり意識なさらないでしょう。しかしちょっと何かどっかに違和感があるとか歯が痛いとか、そういう時には自分の体っていうものをいやおうなしに意識しますね。で、パウロもそうだったと思うんですが、一旦何か問題があると体というものはどんなにうまくできているかっていうことがわかる。よくわかります。それが欠けた状態の中で私たちはそのことを知ります。娘が私に一人おりまして、まだ幼い頃でしたけれど、やんちゃな子で、食事の時に椅子の上に立ち上がったり、テーブルに乗っかったり、もうやりたい放題をしました。そしてある日、そのテーブルから落っこったんです。テーブルの足元にガラスの戸がありまして、そこに頭から突っ込みました。で、頭のあるところを切って血がどっと出てきたんです。その時妻がその子を抱き上げて、で頭の傷の様子を調べて、大したことはないっていうことが分かったんでしょう。そのこともあったせいだと思いますが、神様が作ってくださった頭蓋骨はなんて丈夫にできてるんでしょうって言いました。男っていうものは血を見るのに弱い、少なくとも私は大変弱いので、ちょっと何か動転しておりまして、そんなのんきに感心なんかしてる場合じゃない、早く医者に行こうって言って医者へ連れてったことがあります。で、しかし落ち着いて後でよく考えてみますと、確かに人間の頭蓋骨というものは大事な大事な脳を守るためにうまくできています。薄すぎず厚すぎず、衝撃も適度に吸収する、そして血が出るっていうこと自体にも重要な意味があって、後でお医者さんに聞いたんですけれども、血が出ない方がかえって危険であると。 ということでした。でパウロは頑健な肉体の持ち主とは言えません。激烈な発作を伴う病気を持っておりましたし、目も悪かったと言われています。でそれだけに一層病気を知らない人よりはずっと身に染みて人体の不思議さを感じていたんじゃないでしょうか。だから彼が教会を体に例えたとき、まずこの人間の体というものの複雑で精巧な仕組みに対する驚嘆の気持ちが彼の心を揺り動かしていたんだろうと、私にはそう思われるんです。で、この人体の比喩に比べますと、8節から後に出てくる言葉は大変わかりにくい。8節に、この高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたっていうのは一体何のことだろう。突然この言葉がこういうところに出てくるのは一体どういう意味なんだろう。どなたでもそのことをお考えになると思います。よくわからない。で、これは調べてみますと、詩編の68編の19節の引用です。で、もともと神が敵対する勢力に勝利してご自分の支配を完成されると、そういうことを歌った詩です。ですから今日のところとはあまり関係がないんですけれども、パウロという人は時々そういう関係のない旧約聖書の言葉をかなり自由に解釈して引用するということをやっています。で、ここもそうなんですが、そのせいかどうか全体として極めて回りくどい印象を与える。しかしよく読むと、言いたいことはどうやらこういうことらしい。つまりキリストという方は私たちと同じ人間として地上で生活をされた。だから私たちに 何が必要であるかというようなことは全てご存知である。で、その方が今や復活して天に昇り、そこから私たちを助けていてくださる。それも私たちが個人個人バラバラに生きるのを助けるというのではなくって、教会の中で各自がその賜物を十分に発揮しながら一緒に生きていく、共に助け合って生きていく、そういうことができるように助けてくださる。そういう意味でこの言葉を引用しているらしい。で、私はこれは大筋においてそういうことだろうというふうに考えています。さて、話を先に進めたいんですが、教会というのは、これは先週も述べたことですけれども、聖書を通してまたキリストによって全人類に関わる神の意思を知らされ、それを証ししていく群れであります。それが教会です。そういう使命を与えられています。そしてその全人類に関わる神の意思というのは、要するに人間が別れ争うこと、敵対すること、互いに憎み合ったり殺し合ったりすることはあってはならない、そういうことではないでしょうか。そんなことは神は決してお望みにならない。互いに愛し合って一緒に生きる、そのことを神様は望まれる。それが神の永遠不動の意思です。で、この神の意思を地上の世界において私たちのために完全に表してくださったのがキリストです。だからこのキリストが 教会の頭でなければならない。さっきパウロは教会というのは人間の体のようだということを言いました。しかしここでは彼はもっと重要なことを言います。教会の頭はキリストである。エフェソの信徒への手紙1章の22節にこういう言葉があります。神はすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会に与えられました。教会は体である。しかしそのキリストの体である教会の頭はキリストである。そういうことであります。私たちの体の場合も脳というのは非常に重要でして、脳の指令によって体の各部が働きます。最近はコンピューターのようなものができまして、コンピューターっていうのは脳に真似て作った機械だろうと思いますけれども、どんなに精巧なコンピューターでも脳には太刀打ちできません。やがてはそれにやや近づくという時が来るかもしれませんが、脳に代わる働きをコンピューターがすることは不可能だと思います。で、それくらい精巧にできた脳の指令によって体の各部が動いている。ちょうどそのように教会の脳はキリストであると、そうパウロは考えています。で、教会の頭は牧師でもなければ誰か他の偉い人というのでもない。教会の頭はキリストです。私はかつて若い頃ですけれども、リーダーシップというものについての講義を聞いたことがあって、それが妙に心に残って今でも忘れることができません。で、その先生はリーダーシップというものは、君たちはある人物がずっと持ってるものだというふうに思うかもしれない。しかしそれは違うよと言いました。リーダーシップというのはある特定の人物のところに、特定の人物が固定的にですね、所有しているものではない、そういうのです。例えば一つのグループがあって、そのグループの中で普段はあんまり目立たないようなおとなしい人がある時ポツンと何か言う、そしてそれが物事の真実をついている場合に、みんながそのことによってハッとさせられて、考えさせられて、ああ本当にそうだというふうに考えるようになる。そうするとその人のところにリーダーシップがあると言うんだというんです。ある人が固定的に所有しているものじゃない、いろんな人がそのリーダーシップを発揮することができるっていうんですね。で、私はそのことを聞いて大変感動しました。そして教会というのはまさにそういうところだと思うんです。牧師が固定的にいつも自分でリーダーシップを握っているというんではなくて、いろんな人がいろんな状況に応じて出した正しい言葉、それがその教会を導いていく、動かしていく。リーダーシップっていうのはそういうものです。で、私たちのこの教会でもそういうことをしばしば体験させられているんじゃないでしょうか。幸せなことに、で、その大切なこととは何かと言いますと、 キリストが頭だということです。キリストが頭である。私たちは愛し合って一緒に生きていく、それが本当だ。そのことを本当の意味で私たちに教えてくださったあの方、あの方に従って生きていく。で、そのことをどなたであれ、そのことを指さすような人がいたら、その人がその時私たちをリードしているのです。リーダーシップっていうのはそういうものです。で、最後に成長ということについて述べたいと思います。私たちの体は成長します。もっとも私の場合はもう成長は止まってる。年を取るともう成長は止まりますが、これも仕方がない。若いうちはどんどん肉体的にも大きくなり、知恵も成長します。で、私たちの肉体が成長するように、キリストの体である教会も成長するとパウロは言います。15節に、今日のところの15節に、それぞれのメンバーが神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長する。そう書いてあります。教会というものも成長するんだ。それから13節ですが、15節には、頭であるキリストに向かって成長していきます、そう言われています。で、もちろん教会の成長を妨げるものもあります。で、パウロが14節に、人々の誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることのないように気をつけなさいというふうに言っておりますが、そういうふうに私たちの成長を阻害するものもある。それはキリストの愛から私たちを引き離すような働きのことを言っています。私たちはキリストの愛から離れてはなりません。いつでもキリストの愛を指し示す教会でなければなりません。教会の頭はキリスト、そして彼によって示された神の愛です。それが私たちの頭です。それ以外のもの、例えば復讐とか戦争とか、そういうものを正当化するような教え、それに私たちは惑わされてはなりません。今はそういう惑わしの時です。私たちの国にも全世界にも、武力で本当の平和が来るかのように勘違いしている人たちがどれだけたくさんいることでしょうか。しかし、そういうものによって本当の平和が来ることはありえない。復讐や戦争を正当化するような教えに私たちは惑わされてはなりません。で、そういう意味で最後の15節の愛に根ざして真理を語るという言葉を私は理解しています。この愛に根ざしてというのは、キリストの愛に根ざしてということです。キリストが教えられた、私たちに示された神の永遠不動の意志、人間というものは争い合うのではなく共に愛し合って一緒に生きていくのが本当だ、そういうふうに私たちに語りかけておられる神の永遠不動の意志、それに根ざしてということでしょう。それに根ざして私たちは真理を語っていかなければなりません。教会の務めはそういうことだと思います。祈ります。 神様、どうか私たちが教会の頭である主イエス・キリストを絶えず見上げ、その方の教えに従って生きていくことができますように。キリストの愛に根ざして真理を語っていくという教会の使命にいつまでも忠実であることができますように祈ります。尊き主の皆によってお願い申し上げます。アーメン。賛美歌の545番、これを1節から4節まで歌います。